ス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ひろたかさんからですね、日々の配信が学びになってます、アミコさんが今後も配信をより楽しく続けられますようにということでね、コメントをいただいておりますが、本当にね、スポンサー様になっていただきましてありがとうございます。昨日ストレッチの動画が上がっていたので、一緒にね、夜でしたけども、やらせていただいてまして、夜やるとその副交感神経をこう刺激しすぎちゃうからっていうようなこともお話しされてたんですけど、いや、まあそれでもね、やっぱ一緒にやるのって楽しいですね。ひろたかさんがねお話をされてるのを聞きながら、楽しみながら、一緒に真似しながら、それでね、それでいて楽しんでるんだけど、ちゃんとね伝えることは伝えてくれているし、でさらにはひろたかさんはやっぱり体ももちろんプロでいらっしゃることもあるし、非常にね体幹も整っていらっしゃるし柔らかいので、それをそのまま真似しようとして痛めてしまうといけないので、自分ができる範囲でやりましょうねっていうことも声掛けをしてくださるので、みんながね無理せずに自分のできる範囲で体をねストレッチできるのもすごくいいなと思ったし、でそのね、やっている間にいろんなお話をしてくださるので、それを聞きながらだと、一人でやってる時って無心で慣れればいいのかもしれないけど、毎日なんかそれを習慣化しようとしても、自分一人でやってる時ってなんかあんまりね楽しくできてないのか続かなくなっちゃうんですけど、ひろたかさんのお話を聞きながらやってるからなのか、あっという間に時間も過ぎてしまうし、変な考え込みっていうのかな、無心になれてればいいんだけど、なんかそのストレッチしてる間に変に考え事しちゃうと体で止まっちゃったりするんだけど、それがひろたかさんのお話を聞きながらやってるからか、すごく体もね、呼吸もしっかりできた状態で楽しく、そしてあっという間に時間が過ぎて、変な考えが思考がよぎらないでストレッチに集中できる感じがすごくいいなと思っております。動画として残ってるから、自分が取り組みやすい時間にやれるのもすごくいいんじゃないかなと思います。朝がね、一番ストレッチとかって、おすすめではありますけど、朝バタバタする人はね、夜、あまり寝る間近じゃない方がいいかもしれないですけど、夜軽く動くのも、いいのかなと思いますし、自分のやりやすい時間に、ぜひね、ストレッチ動画、YouTube チャンネルで上がってますので、チャンネル登録していただいて、ひろたかさんと一緒にやってみてはいかがでしょうか。そしてね、ワークショップ行きたい方はね、16日だけが東京でのワークショップ今月はあるそうですので、他はねまたレッスンとか通常やってらっしゃるものもありますけれども、ワークショップとしてね個人で受けたい方などはね、16日狙ってみてください。よろしくお願いします。インスタグラムの方からね DM 送れる形でできますので、インスタグラムもね一緒にフォローしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。アンチの声を拡散してしまう人の罪深さみたいなものをちょっと最近感じてまして、確かにね、自分が好きな人のことをディスったような内容とかって、まあ見たら絶対悲しくなると思うし、なんでそんなこと言うのって思ってしまう気持ちも、まあ、誰にでもあると思うし、その気持ちが悪いとは全然思ってないんだけども、その気持ちを SNS に載せて拡散してしまうと、そのディスった投稿を見てなかった人にも広まってしまうのと、こんなこと言わないでよの声の方が、アンチ一人の声よりも大きくなってしまっていることが結構あるなと思ってまして、私自身はね、そのアンチでディスった人の言葉はどこでも見てないんですよ。一 回もそこにたどり着いてないので、ダイレクトにアンチしてる人のコメントをほぼほぼ見たことないんですけど、こんなこと言ってる人がいる、あんなことが言ってる人がいるみたいなアンチの言葉を拾ったようなポストの方がよっぽどたくさん見てるんですよ。っていうことはですよ、アンチの声は本当に多分小さい声だったにもかかわらず、広げてしまっている人の言葉の方が拡散をしてしまっていて、そのアンチ一人の、たった一人の意見を広めてしまっている、見なくてよかった人が知ってしまっている状態を作っているから、これ罪じゃないかと。もちろんね、気持ちもすごくわかるし、でそれで本当にね、アンチの方がハッとして直してくれるのであれば、まあそれはいいかもしれないんですけど、大抵の場合アンチの方って、声を拾ってもらった方がしめしめなわけですよ。それ直接そのなんか、そんなこと言わないでくださいってコメントに書く以上に、そのこんなこと書いてる人がいるの方がしめしめだと思うんですよね。だからそれを広めてしまっている人の方が多分よっぽどアンチの声をみんなに届けてしまってると思うから、それをやってこれが本人に届いたらどうするのみたいなことを言うぐらいだったら書かない方がよくって、特に、スタートエンターテインメントもそうだし、他の事務所もそうですけど、今通報すると法的処置に入るためにちゃんと証拠集めに事務所側が動いてくれてるとこ増えてるから、嫌な言葉を発しているとか、明らかにどなたか個人を攻撃したようなことを載せている人がいるのであれば、こんなこと書いてるとかいうぐらいよりは、通報した方が、その声を本当に大切に思っている方に届けずに済むんじゃないかなって私は思っていて、で、アンチの人のね、言葉って、一人でもものすごく攻撃力があって、もちろん書かない方がいいに決まってるというか、攻撃的なコメントは、自分自身でどう思うかはそれは自由だけど、SNS とかに上げるっていうこと自体は、自分の価値を下げる行為でもあるし、それやらない方がいいは、それに越したことはないんでしょうけど、もうね、一定数のファンがいたら、そこに対して、一人なり二人なり、そのファンの人数に対して、何かしらの割合で必ず、アンチって生まれてくるものなので、アンチがいるということは、そしてアンチの言葉をちょこちょこ目にするっていうことは、それ以上にその方のことを好きと思っている人はめちゃくちゃいる。で、その人たちも声を発してその人のことを好きだよっていうことは言ってるけれども、アンチの言葉の方が大きく聞こえてしまうから、一人だろうが二人だろうが大きく広まってしまいやすいと思うんですけど、ただ事務所側がね、結構動いているので、アンチ発言をする人って想像以上にリスクがあって、これ西野さんのね、コミュニティの周りの方はおそらく皆さん西野さんがねやったりしてるので知ってる方も多いと思うんですけど、西野さんがね、個人を軽くね、訴えるみたいな感じでポンと動き出すと、そんなつもりじゃなかったんですって慌てて消し始めますよね。でアカウントを消したりとか姿も消したりとかみたいな風になってるので、相手側がね、法的措置を取った場合に、軽いなんかね、ちょっとした自分のことをポンと思ったことを言っただけのつもりでも、アンチ発言をすると本当に自分の人生を積むことがあって、これ実際に西野さんがやられてましたけど、事実と全く異なることを、SNS 上に載せた方がいらっしゃって、で、その方がね、 ご自身がどこの会社に勤めているのかということも割とその SNS で分かるようにしてしまっていたがために、それを載せた後、西野さんが拡散し、これ事実と違うっていうことを伝えた段階で、本人よりも先にその会社の上の方の方が動いて、一発解雇というようなね、ことも起こっているので、安易に自分の名前が載ってないから大丈夫と思っていても、名前載せてる人がこれだけスパンと一気に一発解雇になることもあるぐらいのことなので、アンチなコメントを SNS 上にする方、思った以上に自分の人生を積むことになることは間違いないので、だからその人の言葉をこんなこと言ってるなんていうぐらいだったら、その方が所属している事務所に伝わるように通報する方がよっぽどアンチの言葉を減らせると思うんだけど、そのこんなこと言ってるって言ってる人が一番拡散してて罪だと思うので、その人たちが本当の、ね、罪に問われることはないとは思うけど、多分一番その大事な人を傷つける行動になってることは知っておいた方がいいんじゃないかなって最近特に感じるようになってたんです。これはタイムレスの新メンバーの子だったりとか、あとは菊池風磨くんとかはね、特に炎上しやすい子でもあるので、本人もね、どっちかっていうと本人は気にしてないので、こんなこと言ったら炎上するって言って、なんか若干煽ってるかのぐらいな感じでちょっと楽しんでる風なところもありますけど、ただでもやっぱりね、本人に届くっていうのはやっぱり良くないことだと見てて思うし、本人がねいくら気にしてなかったとしても、でそのなんかアンチなコメントをしている人って人生絶対楽しくないね、僕の方が絶対楽しんでるよっていう発言もされているので、特にアンチで傷ついてるっていうことまではないと思いますけど、ただやっぱりね、誰が見ても不快なものでもあるし、ただそれを広めるようなこんなこと言ってるっていうことを言うこと自体も、私はちょっとそのアンチなコメントをする人以上にその人を傷つけてるんじゃないかなっていうのをどうしても言いたくなって今日お話をさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。エアリアル、ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミヤモン、おはようございます。おはようございます。篠塚くんの麻雀好きがこれまでにない層に見つかることで推しを作るって本当に素敵ですよね。スタートエンターテインメントのコミュニティだけでなく、全く違う層からの認知と人気を得ることができるのは活動を続ける上で素晴らしいと思います。これからの篠塚くんの活躍が楽しみですね。ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。いやね、その麻雀好きの流れから、実は、昨日、近代麻雀の編集長さんに、篠塚くんが見つかりまして、X にもね、ちゃんとタイムレスの篠塚大輝くんっていう子がっていう風に載せてくれていたんですけど、すごくないですか？もうね、一瞬で見つかり、で、さらにはですね、そのスタートエンターテインメントのグループのファンの子たちというよりも、タイムレスのファンの方々が非常に行動的というか、積極的にご自身が推されている方について、推し活でね、そのただただキャーキャー言ってるだけじゃなくって、その編集長さんのそのコメントに対して、篠塚大輝くんはこういう風にいつも発言されてますよとか、本当に麻雀が大好きでこういうものを見てますよとか、その篠塚大輝くんの麻雀に関係する情報とか、篠塚大輝くんをぜひ麻雀関連のことを語らせる語れる場を作ってあげてくださいみたいなことまでコメントをたくさん残してるんですよ。で、こういう行動が きっと次の何かお仕事だったりとか、新たな層を見つける足がかりみたいなものにもなってるなっていうのすごくいいなと思って見てたんですけど、その篠塚大輝くんって特にタイプロから出てきている子だから、ネットフリックスを見ていた層の今までスタートエンターテインメント のファンじゃなかった方々にまず届いている子であることは間違いなくて、で芸能界も注目しているオーディションだったから、芸能人の方々も注目しているし、テレビ局の方々もタイプロ自体にやっぱり注目していた方が多かったから、そういうところでも篠塚くんをその知っている人たちだったりとか興味を持っている人たちが非常にライト層が多い状態を最初から作れてるんですよね。でさらには篠塚大輝くん、やっぱり非常に頭のいい子で賢い子だし、一橋大学っていうねスタートエンターテインメントには今までないタイプの子だからこそ、その今までに刺さらなかった層の人たちにめちゃくちゃ刺さってるんですよね。だからこれからもそういう層をどんどん獲得していって、で自分自身のね好きなことがより楽しめるようにアイドルとして頑張ってほしいなってさらに思いましたね。すごいねより楽しみになりました。麻雀がねお好きな界隈の方々がそこからその番組を見てくれたりとか、この漫画好きなんだ、こういうことやってるんだ、あこんな曲歌ってるんだねって X 上でねその麻雀好きな方々の会話に見つかって騒がれている篠塚大輝を見れてねすごく嬉しくなりました。これからもねもっと広まってもらえたら嬉しいなと思っております。ハルプリボメラさんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますエアリアルダンスで世界大会を目指す、ひろたかさん、ぜひ YouTube チャンネルのフォローをよろしくお願いいたします。ストレッチであったりとかトレーニング動画をねわかりやすく、そしてね一緒に、楽しめるように、動画を上げてくださっております。ぜひご覧ください。そしてワークショップなどの情報はぜひねインスタグラムの方をフォローしていただいて見ていただけると分かりやすいかなと思います。ぜひねこちらもチェックしていただければなと思います。そして出演情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信されますイクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。シューマ岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、カイジエロと映画にも出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、そしてシェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県清須市にありますスタジオ石原にて12時30分から14時から16時30分から18時からと4部制で行っております。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。ほぼほぼ今満席状態となっておりますが、お席の調整ができる、お時間帯もありますので、お早めにご連絡いただければなと思います。お待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に載せさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
今なのよ、夢を見るしかない。